若々しい肌を保つ30の方法。その1。美しい人を作るのは習慣である。私の肌は荒れやすい。私の肌はシミができやすい。もともと脂性肌でニキビができやすい。愚痴をこぼす前に自分の習慣を見直してみましょう。新陳代謝が整って清潔に保たれている肌が急に荒れるはずがありません。結果には必ず原因があります。乱れている肌にはそうした肌を作る悪い習慣があります。その原因のほとんどは習慣です。食べるものはジャンクフードばかり。ストレス発散を忘れている。家に帰るとメイクを落とさないまま寝てしまう。毎日睡眠不足。寝不足でイライラするからまた甘いものを食べてしまう。心当たりはありませんか？こうした習慣を続けて肌が乱れない方が不思議です。私は言いたい。肌を見るより習慣を見るべきだと。乱れた肌を見ると肌に原因があるものだと思います。肌は目につきやすいので注意が向きやすくなる。しかしそうではないのです。本当に見るべきは肌ではなく習慣です。肌は結果です。その結果を作っている原因こそ本当に見るべきポイントです。それが習慣です。習慣は自分ではなかなか見えません。癖と同じで無意識のうちに繰り返しているので自分では気づきにくいのです。今すぐ鏡で自分の肌を見てみましょう。肌を見ると習慣がわかります。老化による肌の衰えは仕方ないのですが、ニキビや肌荒れとなると話は別です。肌が荒れているなら肌が悪いと思うのではなく、乱れた習慣のせいだと思うことです。習慣によって人は美しくなります。いつまでも若々しい人には必ず美しい習慣があります。栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠、正しいスキンケア、毎日仕事が楽しくてストレスもない、美しい肌を保てている人には必ず美しい習慣があります。習慣が整えば必ず肌は落ち着きます。良い肌という結果には必ずそうなるような原因があります。習慣が人の美しさを作るのです。肌より習慣を見直す。若々しい肌を保つ30の方法。その2。日光浴は健康に良いとは限らない。一昔前の母子手帳を見たことがありますか？以前の母子手帳には赤ちゃんの日光浴をチェックする項目がありました。母から見せてもらった私の母子手帳にも確かに日光浴をチェックする項目がありました。当時は日光浴をすることで子供の健康の増進につながると考えられていました。基本的に今もこの考えは変わりません。日光に当たることで体を温めたり気持ちを明るくさせたりなど心身に良い影響を及ぼすのは確かです。しかし現在の母子手帳にはこの項目がなくなりました。日光浴が健康につながる事実が疑わしくなってきたためです。医学が発達することで日光浴のメリットだけでなくデメリットも発見されてきました。過度の日光浴は皮膚の炎症を起こしたり目に害を及ぼしたりします。紫外線を浴びすぎることで遺伝子に傷をつけ皮膚がんなどの原因になることも確認されています。適度な日光浴が健康にいいことは確かです。ある程度の日光はやはり明るくて元気な子供を育てるためには必要でしょう。ただし日光浴は適度さが大切です。普通に外で遊ぶときに日光に当たるくらいならいいのですが、無理に長時間当たらせるのは逆効果なのです。子供の日光浴もやりすぎには注意する。若々しい肌を保つ30の方法。その3。タバコは年齢以上に肌に悪影響を与えるもの。新陳代謝は年齢とともに衰えます。10代や20代ではおよそ28日周期です。30代ではおよそ31日周期です。40代になればおよそ35日周期に伸びてしまいます。老化によって新陳代謝が衰えるのは仕方ありません。老化による影響よりもっと重大な影響を与えるものがあります。生活習慣です。不規則な生活。偏りのある食生活。タバコ。もしこうした習慣があるなら年齢に関わらず新陳代謝の周期をプラス5日から15日ほど加えましょう。新陳代謝に悪い影響があります。仕事や勉強などで睡眠不足が続いていると肌がカサカサになってしまうのはそのためです。タバコの習慣がある人にはシミやシワが多いのも同じです。ジャンクフードばかりを食べていると吹き出物ができやすいのも同じです。年齢に関係なく肌を一気に老けさせます。美しい肌を保ちたければ年齢より習慣です。タバコをやめて規則正しい生活と健全な食生活を心がけましょう。規則正しい生活こそ美肌の一番の特効薬なのです。タバコをやめて規則正しい生活と健全な食生活を心がける。若々しい肌を保つ30の方法。その4。過度の飲酒は美肌を妨げる。意外にもお酒は美肌を妨げる習慣の一つです。むしろ美肌に良いのではないか。そう思っている人も多いことでしょう。実際にお酒を飲んだ後、肌の調子が良くなった実感を体験した人も多いはずです。確かにお酒を飲んだ後は血液の循環が良くなるため、体が温かくなります。 血液循環が良くなることで栄養が体中に行き渡りやすくなり、肌の調子も良くなるのです。しかし、それはお酒を飲んだ直後のみです。お酒を飲んでしばらく経つと、血液中のアルコール濃度を下げようと、体の水分が大量に使われます。肌が乾燥して毛穴が広がったり、角質が硬くなって皮脂が詰まりやすくなったりします。肌荒れの原因になるのです。ただし、社会生活ではどうしてもお酒と関わる状況の人もいるでしょう。会社の付き合いなどで飲まなければならない場合もありますが、せめて量や回数を減らすなど心がけてはいかがでしょうか。特に気をつけたいのは寝る前に飲むお酒です。新陳代謝が最も活発に行われるのは睡眠中です。寝る前にお酒を飲んでしまうと、睡眠中の新陳代謝が妨げられるのです。お酒を飲むならほどほどにする。若々しい肌を保つ30の方法。その後、強い意志を持っている人が綺麗な肌を保つことができる。肌に悪い影響を及ぼすものは大変多くあります。お酒、タバコ、ストレス、紫外線、睡眠不足などたくさんあります。ただ、すべてを完全に避けられればいいのですが、そうもいきません。生きている限り避けられない要因もあります。特にストレスと紫外線です。日常生活の上では仕事や勉強があり、ストレスは避けて通れません。紫外線も日焼け止めや日傘を使っても多少は浴びてしまいます。ストレスや紫外線はこの世に生きている限り仕方ないことです。しかし、習慣に限っては自分の意思でコントロールできます。タバコも強い意志があれば完全にやめることができます。睡眠不足の原因も生活スタイルを見直せば解決できるはずです。友人との電話や長時間のインターネットなどに心当たりはありませんか？お酒も飲まないという意思があれば控えることができるはずです。完全に断つのが難しいなら、せめて量や回数だけでも減らしましょう。それは美肌だけの話ではありません。健康面においてもつながる話です。避けられる生活習慣はどんどん見直して、できるだけ避けることが大切です。美肌を保っている人は、綺麗な外見をしていても強い意志を持っています。強い意志を持っているから、当たり前のことを愚痴もこぼさず、淡々と実行できます。悪いことは悪いと判断し、きちんと実行できる人なのです。肌に悪い習慣は強い意志でやめる。若々しい肌を保つ30の方法。その6。目の下のクマには3種類ある。目の下にできるクマ。一言でクマとはいえ、実は3種類あります。青色のクマ、黒色のクマ、茶色のクマです。それぞれに原因が異なるので整理をしながら見ていきましょう。青色のクマ。睡眠不足の時にできるクマです。目の下の血行が悪くなっているため青く見え、若い人でも見られます。生まれつき色白や皮膚が薄い人にもよく見られます。寝不足の度合いによってはクマが濃くなることもありますが、実際は青色のクマの部類に入ります。その他、生まれつき色白の人、皮膚が薄い人、冷え性の人にもできやすい傾向があります。黒色のクマ。目の下のたるみが原因でできるクマです。年を重ねてくるとたるみが出てくるのですが、目の下にも起こった状態です。若い頃にはあまり見られず、30代の前半頃から目立ち始めます。茶色のクマ。目の下にシミやくすみが集まってできるクマです。目の下をこする癖がある人は、目の下に色素が沈着しやすく、茶色のクマができやすくなります。目にできるクマの種類を理解する。若々しい肌を保つ30の方法。その7。目の下にできる3種類のクマを上手に見分ける方法と対処法。目の下にできるクマには3種類あります。睡眠不足などの血行不良による青色のクマ。皮膚のたるみによる黒色のクマ。皮膚のシミやくすみによる茶色のクマです。ただし3種類あってもどれも似たような色で、見ただけでは判別が難しいものです。ここで分かりやすい判別方法をご紹介します。目の下を引っ張って薄くなれば青色のクマ。目の下を引っ張って少し色が薄くなるなら青色のクマです。生まれつき皮膚が薄かったり、睡眠不足などで血行が悪かったりなどは、目の下に刺激を与えると色が変わるのが特徴です。青色のクマはコンシーラーで隠すのが一般的です。日頃から十分な睡眠を心がけて、血行の改善を心がけましょう。手鏡を持って上を向いた時に薄くなれば黒色のクマ。たるみが原因によるクマは、たるみがなくなると色が薄くなる特徴があります。従って手鏡を持って真上を向き、シミの色が薄くなれば黒色のクマであるとわかります。たるみが原因ですから、たるみを取ることが黒色のクマの改善方法です。コラーゲン生成を促す化粧品を集中的に使い、目の下のたるみ改善を心がけましょう。目の下を引っ張っても薄くならないなら茶色のクマ。シミやくすみはそもそも肌の中にある色素が原因ですから、皮膚を引っ張っても色が変わらない特徴があります。すなわち、目の下を引っ張っても薄くならなければ茶色のクマであるとわかります。シミやくすみが原因である茶色のクマには美白化粧品が効果的です。目の下の部分を特に集中的に美白をすると改善されやすくなります。肌を痛めない程度のピーリングも効果があります。シミを取るのと同じ要領で、無理をせずケアしていきましょう。目の下のクマを見分け、種類に応じた対処をする。 若々しい肌を保つ30の方法。その8。寝る前のアロマセラピーとマッサージは美肌にも効く。寝ている間、肌の新陳代謝は活発になります。夜中は肌にとって回復の時間です。ところが、それを邪魔するものがあります。悪夢です。夜中、悪い夢にうなされて飛び起きてみると、びっしょり汗をかいていた経験はありませんか？悪い夢を見てしまうと、睡眠中でも心拍数が上がり、昼間と同じように汗をかいたり、皮脂の分泌も活発になったりします。睡眠を妨げてしまうのは、もちろん夜中の新陳代謝を妨げる結果にもなりやすいのです。仕事や人間関係など、悩みを引きずったまま床に着くと、悪い夢を見てしまいやすくなるのです。悩みがあっても、寝る前はできるだけ落ち着いていることが大切です。そこで私がいつも実践しているのは、寝る前のアロマセラピーとマッサージです。イライラした状態で寝るのは嫌だったので、試行錯誤の結果、この2つの組み合わせで落ち着きました。枕元にはラベンダーとカモミールの2種類のエッセンシャルオイルが置いてあります。寝るときにアロマを活用したり、オイルを枕につけたりすることもあります。部屋の電気は寝るときと同じように暗くします。アロマセラピーでいい香りを楽しみながらマッサージやストレッチをしていると、力がだんだん抜けてリラックスしてきます。仕事で悩んでイライラしたときほど、この効果は強く実感します。いい具合に力が抜けて、自然と眠気がやってきます。心と体がリラックスするので、いい夢が見られるのです。寝る前にアロマセラピーとマッサージをする。若々しい肌を保つ30の方法。その9。小じわやシミが目立ちやすい目元には、目元専用クリームで対処する。乳液や美容液などには、目元専用と書かれているものがあります。その名の通り、目元に使う専用化粧品です。乳液も美容液も顔全体に1種類のクリームで済ませることもできますが、目元には目元専用クリームを使う方が効果的です。専用は専用だからこそ発揮できる効果があります。目元は皮膚が薄いため、一般的なクリームでは保湿が足りない場合があります。その結果、目の小じわを作りやすくなったり、目立ちやすくなったりします。誤って目の中に入れると目を痛める危険もあります。一方、目元専用クリームは保湿が高めに設定されています。保湿が浸透された結果、目元の小じわやシミを防いだり、目立ちにくくさせたりする効果があります。目の周りのたるみを防ぐために、効果的な成分などが含まれていたり、くすみを消すためのパールが含まれていたりします。うっかり目に入ったとしても、ダメージを最小限に抑えられるように作られています。目元は顔の中でも最もデリケートな部分です。目元に関しては、特別なクリームを使ってもいいのではないでしょうか。美意識に関心が高ければ、ぜひ試しましょう。目元には目元専用クリームを使う。若々しい肌を保つ30の方法。その10。ツボ押しとマッサージ。効果が高いのはどちら？美肌に効果的な顔の運動には2種類あります。ツボ押しとマッサージです。マッサージでもツボ押しでも血行を促進させたり、むくみを取ったりなど良い影響があることに変わりはありません。どちらが効果的なのでしょうか？はっきり答えたいところですが、やり方によって効果が変わるため一概には言えません。ただし、一般的にはマッサージの方が効果的である場合が多いようです。ツボ押しは垂直に刺激することに対して、マッサージは水平に刺激します。マッサージの方が一度により広範囲を刺激できるため、短時間で効果を得られやすいのです。マッサージによって皮膚や筋肉が刺激を受けて血行が良くなれば、新陳代謝もアップします。無理をせず、適度な方法ならやらないよりはやった方が美肌に効果的です。ただし、一度に広範囲を刺激できるマッサージのメリットがデメリットになる場合もあります。ニキビやあざなど、顔に傷物があるときです。マッサージをしていると、うっかり傷物まで刺激させてしまい、悪化の原因になることがあります。そこで、肌にニキビなどの傷物がある場合は、マッサージよりツボ押しをお勧めします。ツボ押しは垂直に刺激するのが得意です。ピンポイントに刺激するのが得意ですから、ニキビのある部分を避けて刺激することができるようになります。マッサージかツボ押しかは、好みや顔の状況などに応じて使い分けるようにしましょう。マッサージでは、都合が悪いときは、ピンポイントで刺激できるツボ押しをする。若々しい肌を保つ30の方法。その11。バスタイムの長さは美肌にも影響する。バスタイムの長さは美肌にも影響します。暖かい湯に浸っている間、体はいつもより温まり、血行も良くなっています。バスタイムの時間が長いほど、新陳代謝が活性化される時間も長くなるため、肌にも良い影響を与えやすいのです。血行が良くなることで、汗をかくと肌が綺麗になるだけでなく、疲れも取れて気分もスッキリします。もちろん、バスタイムの時間だけで単純に考えるわけにはいきませんが、ある程度、関係があるのは確かです。バスタイムの時間が長い人ほど、美しい肌を手に入れやすいのです。あなたは、バスタイムにどのくらい時間をかけていますか？シャワーだけで、さっと汗を流す毎日になっていませんか？時間がない時は仕方ないのですが、本格的に美肌を意識するなら、少なくとも1時間のバスタイムを心がけたいところです。半身浴をしながら、読書をして、贅沢なバスタイムを作りましょう。たくさん汗をかくことで、体に溜まった有害物質を取り除けます。 体がすっきりすると心もすっきりします。自然と優しい笑みがこぼれます。美しい肌をしている女優は毎日2時間のバスタイムを心がけていると言われています。時間に余裕がある限り充実したバスタイムを心がけましょう。贅沢なバスタイムによって心も体も軽くなる突破口を見出せるのです。毎日1時間以上のバスタイムを心がける。若々しい肌を保つ30の方法。その12、バランスの良い食事にかかるお金は美肌のための材料費と考える。高級ブランドのバッグは衝撃や傷に強いのが特徴です。厳選された丈夫な素材を惜しみなく使っています。品質の高い高級ブランドほど素材選びに時間をかけて妥協しません。良質の素材を使っているからこそ衝撃や傷に強い商品が出来上がります。いい素材を使っているからこそ丈夫なバッグができます。肌も同じです。肌は食事から作られます。美肌の材料は食事です。綺麗な肌を作るなら、まず栄養バランスの整った食事が大切です。体にいいものを食べようと思うと食費がかかります。サラダや魚肉など体にいいものほど値段も高めです。そこをもったいないと考えるか、投資と考えるかで違いが分かれます。もったいないと考えて食費を削っていると悪循環になります。腹は膨らんでも肌はボロボロになり、健康にも悪い影響が出て精神的にも元気が出ません。仕事も勉強にも身が入らず、人生を好転できないのです。一方、投資と考える人は自然と好循環の条件が整います。バランスの取れた食事にかかる食費は美肌のための材料費と考えることです。品質のいい食事にしっかりお金をかけていると肌も美しくなります。腹を膨らませるだけでなく美肌にもつながることを考えれば、多少の出費も納得できます。美肌だけでなく健康や活力にもつながって仕事や学問にも身が入ります。食費は生活の中で最も節約しやすい部分ですが、最も投資をしやすい部分でもあります。そこをどう考えるかで人生は変わります。きちんとバランスの取れた食事にどれだけお金をかけているかです。食費の金額だけを見て良し悪しを単純に考えないことです。きちんとバランスの良い食事にお金がかかっているなら、むしろ喜ぶべきことです。どんどんより良い将来に向けて投資ができている証拠なのです。バランスの良い食事にかかるお金は美肌のための材料費と考える。若々しい肌を保つ30の方法。その13、保湿クリームは必要に応じて使おう。乳液のほか保湿クリームという商品があります。一般的に肌は潤っている方がいいと言われています。そのためできるだけ保湿対策をする方がいいだろうと考えます。強い必要性を感じなくても、とりあえず保湿クリームまで塗っている方がいいような気がしてきます。周りに使っている人がいるなら、なおさら流れに押されるように使う人もいるでしょう。本当にそうでしょうか。確かに化粧水と乳液は全ての人に必要です。しかし保湿クリームは違います。保湿クリームは無理をしてまで使うものではありません。何でもかんでもたくさん塗ればいいわけではありません。必要ないものをむやみにつけていると肌の余計な負担になります。肌に塗り物をたくさん重ねることでどっしり重くなります。新陳代謝が乱れたり、皮脂の排出がうまくいかずニキビの原因になったりすることも考えられます。保湿クリームは乾燥肌や敏感肌には必要なアイテムです。ひどい乾燥肌や敏感肌は乳液の力だけでは足りないため、保湿クリームがあると助かります。また乾燥肌でなくても空気が乾燥して肌がかさついてきた時に使うのもいいでしょう。必要な人が必要な時に使うと考えれば OK です。全ての人に必須ではありません。必要最低限に済ませることで肌に余分な負担を与えることがなくなります。肌を乾燥から守るため、乳液の力では足りない場合に使いましょう。保湿クリームは必要に応じて追加する。若々しい肌を保つ30の方法。その14、栄養ドリンクを飲んだ後、真っ黄色の尿を見て気づくことはありませんか。ごくごくごく。栄養ドリンクを飲んだ2時間後にトイレに行くと驚くべき光景を目にします。自分の尿が真っ黄色なのです。急変する尿の色に声が出るほど驚きます。黄色の正体はビタミンです。特にビタミン D やビタミン C は水に溶ける性質があります。栄養ドリンクを飲んだ後、真っ黄色の尿を見て気づくことはありませんか。つまり栄養ドリンクでビタミンを口にしても大半が尿として排出されているのです。栄養ドリンク1本には多量の栄養分が含まれていますが、大半が体外へ排出されるため、実際に効果の面では疑わしいのです。しかしです。野菜を食べた後は尿が黄色くなりません。野菜にもビタミンがたっぷり含まれているにもかかわらず、なぜ栄養ドリンクのように尿が黄色くならないのでしょうか。それは食事そのものがポイントなのです。野菜には食物繊維がたっぷり含まれるため、ゆっくり消化されます。野菜は食事と一緒に食べます。食事とともに野菜を食べると固形物になるため、さらに時間をかけて消化されます。この時間がいいのです。時間がかかっている間に体の中でしっかり吸収されます。そのため尿があまり黄色くならないのです。 ビタミンはサプリメントや栄養ドリンクで取ればいいわけではありません。大量のビタミンをサプリメントやドリンクで取っても体外に排出されるのでは意味がありません。大切なのはどれだけ吸収されているかです。栄養の吸収までやはり一番の理想は食事を通して取り入れることです。サプリメントや栄養ドリンクに頼らず食事を通して栄養を取るのが一番。昔からよく耳にするありふれた言葉ですが、そういう意味があるのです。サプリメントや栄養ドリンクに頼りすぎず食事を通して栄養を取り入れる。若々しい肌を保つ30の方法。その15。あなたの周りに年齢より若く見える人はいませんか？肌が綺麗だね。どんなスキンケアをしているの？美しい肌をしている友人を見ると何か特別なことをしているのではないかと思います。ぜひその秘密を知りたい。問題は誰に聞くかです。肌さえ綺麗なら誰でもいいわけではありません。聞く相手が若い女性の場合、当てにならないことがあります。若い時期は努力をしなくても肌が綺麗だからです。皮膚の新陳代謝も活発でシミやシワも少ない時期です。スキンケアの結果がまだ本当に現れていません。もちろん参考にならないわけではありませんが、信頼性に欠ける部分があるのです。聞くなら肌の綺麗な中年女性です。あなたの周りに年齢より若く見える人はいませんか？いればラッキーです。なかなかいないかもしれませんが、探せばきっといるはずです。若い時期を過ぎているにもかかわらずシミやシワが少ない状態は単なる偶然ではありません。正しいスキンケアを積み重ねた結果です。スキンケアに関する情報が混乱している世の中です。情報が混乱している世の中だからこそ、身近にいる肌の綺麗な中年女性からのアドバイスが頼りになります。年をとっても綺麗な肌が維持できているのは、正しいスキンケアを続けてきた証拠です。そうした人たちからのアドバイスは信頼できるのです。ぜひ、普段のスキンケアについてアドバイスを聞いてみましょう。外出するときは日傘や日焼け止めを塗っている。肌に合った化粧品を使っている。栄養バランスと睡眠には気を使っている。なんだそんなことかと思うようなスキンケアの基本ばかりでしょう。しかし私がここで語るより、実際に肌が綺麗な中年女性からのアドバイスの方がより強い説得力があるはずです。正しいスキンケアの証拠となる肌を目にしながらアドバイスを聞くことで、スキンケアへのモチベーションが上がることでしょう。知識に確信でき、奮起につながるのです。スキンケアのアドバイスを聞くなら肌の綺麗な中年女性に聞く。若々しい肌を保つ30の方法。その16。巧みに上辺を美しく飾った宣伝に踊らされていませんか？次の2つを比べてどちらの方に効果があるような気がしますか？ヒアルロン酸配合。たっぷりのヒアルロン酸。赤ちゃんのようなふっくらした肌が蘇る。おそらく後者の方に効果がありそうだと感じたのではないでしょうか。しかし実際にどうかはわかりません。この文言を見ただけではヒアルロン酸がどのくらい含まれているかを確かめることはできないからです。巧みに上辺を美しく飾った宣伝に踊らされていませんか？宣伝は参考程度にはなりますが、正確性に欠けます。見たままや聞いたままを鵜呑みにするのはよくありません。マスメディアは巧みに甘い言葉を使ってあなたを誘惑してきます。言葉だけの響きに踊らされて購入することほど危険なことはありません。広告に踊らされるかもになるだけです。見るべきはパッケージの裏に書かれている成分表示です。何がどのくらい含まれているのかきちんとチェックすることが大切です。化粧水に限らず美容液でも乳液でも同じです。あらゆる化粧品を購入する際は、必ずパッケージの裏の成分表示まで確かめましょう。どのような成分が何に効果があり、どのくらい含まれているのか。成分表示を見つめることで、正しい効果が見えてきます。宣伝に踊らされず、成分表示や含有量をきちんと確かめる。若々しい肌を保つ30の方法。その17。週末にたっぷり寝れば、平日は睡眠不足でもいいのではないか。普段は睡眠不足でも週末にたっぷり寝れば肌に影響がないのではないか。睡眠の蓄積とは、忙しくなるであろう時期に備えあらかじめ取っておくことです。平日に忙しければ休日のうちにたっぷり睡眠を取っておこうと思います。逆に平日が忙しければ不足していた睡眠を取り戻そうとすることもあるでしょう。平日に足りない分の睡眠時間を週末で一気に補って肌に影響はないのでしょうか。いえ、いい影響はありません。むしろ肌にダメージです。睡眠は1週間の合計時間で考えるものではありません。睡眠は貯めることができません。睡眠を16時間連続で取ったとしても、翌日の夜になればまた眠くなります。新陳代謝に休日はありません。肌は毎日作られ、毎日剥がれ落ちています。今この瞬間さえ肌の奥の皮下組織と呼ばれるところで少しずつ肌組織が作られています。今日の睡眠不足の影響は、今日の皮膚細胞の生産に悪影響を及ぼします。睡眠不足が続いた分、悪影響を受ける肌細胞も増えます。余分に寝ておけば、悪影響を受けた肌細胞が全て元通り改善されるわけではありません。そもそも睡眠時間が足りない状況が肌に良くありません。睡眠不足になるくらいの状況ですから、大きなストレスにもさらされていることでしょう。 睡眠不足とストレスが重なると肌には大きな悪影響を及ぼします。仕方ない事情を除き、普段から十分な睡眠は必要です。忙しい事情はわかりますが、少しでも睡眠時間が確保できるよう普段から心がけましょう。普段から十分な睡眠時間を心がける。若々しい肌を保つ30の方法。その18。美容液は予防として普段から使う方がいい。スキンケアで化粧水と乳液は必須です。乾燥肌の人でも、脂性肌の人でも、ニキビ肌の人でも、化粧水と乳液は欠かせません。欠かせない存在がある一方、微妙な存在があります。美容液です。美容液は必要なのでしょうか？美容液は特に美意識が高い人が使うもの。高級だから経済的に余裕がある人が使うもの。そうした先入観を抱く人も多いのではないでしょうか。確かに効果的ですが、値段も高くて手が伸ばしにくいものです。使う人もいれば使わない人もいます。使っても使わなくてもいい美容液。ルールがあるわけではありませんが、できれば普段から使うことをお勧めします。美容液を普段から使うことで肌トラブルの予防の効果を発揮するからです。例えば日焼けをした後に美白美容液を使えば比較的早く肌が元に戻ります。シミやシワも専用の美容液を使えば素早い回復が期待できるでしょう。何か起こってからでは遅いのです。仕事のミスでもそうですが、トラブルが起こってからでは対処に時間がかかります。なんとかなるかもしれませんが、どうにもならないかもしれません。美容においても同じです。何かあってから対処するのではなく、トラブルが起こる前の心がけが大切です。シワ対策と同時にシワ予防にもなります。シミ対策と同時にシミ予防にもなります。美白対策と同時に日焼け対策にもなります。美容液は普段から使うからこそ差がつきます。できるだけ美容液は普段から使い、トラブルを未然に防ぎましょう。予防の意味として美容液は普段から使う。若々しい肌を保つ30の方法。その19。夜10時から朝2時までは美肌のゴールデンタイム。夜更かしは肌によくありません。眠くなると血液の流れが悪くなり、老廃物の排出がスムーズに行われなくなります。その結果、顔がむくんだり、くすんだり、メイクのノリが悪くなったりします。夜更かしはやめて、できるだけ早めに寝始めることが大切です。特に大切な時間帯は夜10時から朝2時までです。この4時間は美肌のゴールデンタイムと言われています。肌の新陳代謝が最も活発に行われる時間です。成長ホルモンなどが分泌されやすい時間帯はあらかじめ決まっています。体に必要なホルモンが分泌される時間に睡眠もとっていれば、分泌されたホルモンの効果が十二分に発揮されます。新陳代謝が活発になるだけでなく、疲れも取れやすくなります。美肌にもつながりますし、体全体の調子も良くなるのです。たった4時間ですが、特別な4時間です。夜10時から朝2時までは、何としても睡眠に当てたい時間です。見たいテレビも少し我慢しましょう。どうしても見たければ、録画という方法があります。友人との電話も夜中なら次の日にすればいいことです。どうしても話をしたければ早めに連絡したり、メールで連絡をしたりしましょう。もしこの文章を読んでいる時間が夜の10時を超えているなら、今すぐやめて結構です。続きは明日見てみましょう。せっかく美肌に関する記事を読んでいるのに正反対のことをしているのでは、学んでいる意味がありません。夜10時から朝2時までは睡眠時間として厳守しましょう。夜10時から朝2時までは何としても睡眠に当てる。若々しい肌を保つ30の方法。その20。肌を表情として見ると肌が思っている気持ちが伝わってくる。全く眠くないから肌にも影響ないだろう。自分は眠くなくて大丈夫だと思っても肌にはよくありません。あなたがどう思っているかより肌がどう思っているかです。肌は声を出してくれません。肌は眠いよ、寝たいよと声を出してくれません。声を出さないから肌がどう感じているのかよくわかりません。しかし声は出しませんが表情ならあります。睡眠不足やストレスが続いたり、偏りのある食生活を送っていたりすると肌は荒れます。肌が荒れているというより怒っているのです。肌には表情があります。あなたが不規則な生活をすると人の顔のように不機嫌な表情をし始めます。肌が荒れたり黒ずんだりして赤信号を送ります。しかしあなたが規則正しい生活を送っていれば、優しい仏像のように柔和な笑顔になります。透明感が出て艶が出て生き生きしてきます。正直に現れる部分です。肌は面白いです。肌を表情として見ると肌が思っている気持ちが伝わってくるのです。言葉はなくても抱いている気持ちや言いたいことが伝わってきます。自分の生活は正しいだろうか。自分の生活を見るなら肌を見てみましょう。肌は表情である。そう思いながら今一度肌を見直してみましょう。何か伝わってくる感情やメッセージなどがあるはずです。肌を表情だと考える。若々しい肌を保つ30の方法。その21。寝たら損だと考える人は余計に損をする。 寝たら損だ。寝てばかりでは人生を無駄に過ごす時間も長くなる。客観的に見ると寝ている時間は何もしていない時間です。無駄を省いて効率を求める人には起きている時間が長いほど活動時間も長くなるため人との差をつけられるだろうと思います。深く考えることなく睡眠時間が短いほど得であると思い込んでしまいがちです。しかしそうではありません。実は睡眠時間を削るほど損することもないのです。睡眠時間が短くなると疲れを十分に取ることができません。日中の活動に力が入らず仕事や勉強に身が入らずぼーっとした時間が増えます。確かに起きている時間こそ長いのですがぼーっとしているのでは意味がありません。効率が良いようで非効率な時間ばかりが多くなるのです。また睡眠不足は肌荒れの原因にもつながります。顔色も悪くなり肌が荒れやすくなります。顔色が悪い人からは悪い印象を受け精気が失われているように感じます。目つきも悪くなるのでなんとなく話しかけづらくやる気がないように見られやすい。それは客観的に見て損です。寝たら損だと考える人は実は余計に損をしているのです。睡眠時間に対する価値観を改めましょう。睡眠時間は無駄ではありません。じっとしているから何もしていないように思えますが大切な仕事をしています。疲れを取るという仕事をしているのです。しっかり寝ることで疲れが取れてストレスが軽くなります。日中は疲れやストレス知らずの活力ある生活を送ることができるようになり仕事も勉強もはかどります。何より肌の新陳代謝が活発に行われるのは睡眠中です。たっぷり睡眠をとることで美肌にも良い影響を与えます。綺麗な肌で顔色がいい人からは良い印象を受けます。若々しくて魅力的で元気があるように見えます。活力あふれる目つきになるのでやる気があるように見られやすい。それは客観的に見て得です。寝るのは損する時間ではありません。どんどん得する時間なのです。美しい人生と美肌のために睡眠をたっぷりとる。若々しい肌を保つ30の方法。その20に、10代と20代は守りのスキンケア。30代からは攻めのスキンケア。若いうちにはシミやシワがありません。10代のうちからアンチエイジングはふさわしくありません。若いうちから無理なスキンケアをすると逆に肌が悪化することもあります。ぼんやりしたスキンケアにテーマを作っていただきたい。テーマができると時代や流行に流されない軸のあるスキンケアができます。スキンケアには大きく分けて2つあります。守りのスキンケアと攻めのスキンケアです。その境目になるのは30代前後です。30代前に心がけるのは守りのスキンケアです。10代や20代の若いうちはシミやシワがなく肌のキメも整っています。すでに若々しい肌があります。紫外線や乾燥から身を守りシミやシワができないようにします。若々しさが失われないように維持や防御に重点を置くのです。ただし、これをいつまでも続けるのではありません。どんな人にも老化は訪れます。メイクでもそうですが、若い頃の方法をずっと続けるわけにはいきません。続けることは可能ですが、ふさわしくありません。肌の状態は年齢に応じて変化するわけですから、変化に応じたスキンケアが適切です。30代になればスキンケアのテーマを変更しましょう。30代から心がけるのは攻めのスキンケアです。できたシワを回復させる。できたシミを改善させる。失った肌のキメ、張り、ツヤを取り戻す。失った若々しさを少しでも取り戻せるよう積極的に攻めるのです。30代前後を境にスキンケアのテーマを変える。若々しい肌を保つ30の方法。その23。若いうちは無理に高額化粧品を使わなくていい。若いうちから美意識が高いのは良いことです。美容知識はないよりあった方が有利です。美容知識があることで正しいスキンケアを早くから始められます。シミやシワができてからでは手間がかかります。早いうちから美容知識を身につけ、失う前に手を打つことがベストです。では、若いうちから高額化粧品を使うべきかというとどうでしょうか。確かに高額の化粧品ほどスキンケアの効果はあります。効果のある成分と特殊な製法によって効果が最大限に高められています。しかし、いくら失う前に手を打つとはいえ、若すぎるうちから高額化粧品に手を出すのは無理があります。若いうちからでも高額化粧品を使うことはできますが、それという効果はあまり感じられないはずです。そもそも高額化粧品の出番がないほど十分な潤いとみずみずしさがあるからです。健康な人がサプリメントを飲んでもこれという効果がないのと同じです。シワもたるみがない時期にシワやたるみ対策の化粧品は不要です。何より経済的な維持費が大変です。社会人として仕事をして収入があればいいのですが、学生の頃から高額化粧品に手を出すのは無理があります。経済的な維持が大変になるとそれでストレスになります。ストレスはシミやシワの原因になります。学生時代にお金を費やすなら化粧品より勉強に費やすのが正解です。若いうちに力を入れるのは紫外線対策と保湿だけで十分です。しっかり紫外線を防ぎつつ保湿を心がけていればシミもシワもたるみも予防できます。高額である必要はないのです。学生がお金を費やすなら高額化粧品より勉強に費やす。 若々しい肌を保つ30の方法。その24。極論を言えば、若いうちは保湿と紫外線対策だけで十分。若いうちは守りのスキンケアです。肌の新陳代謝は活発で、ツヤや張りも十分です。スキンケアにも様々な種類があります。いろいろな方向に手を出すとお金は足りません。たくさんの美容液を塗りすぎると効果も半減します。スキンケアは必要なものだけに絞って徹底するとお金も時間も有効活用できます。経済的に厳しい時期ほど限りあるお金を効率よく効果的に使いたいですよね。極論を言えば若いうちは保湿と紫外線対策だけで十分です。十分な保湿を心がけていればみずみずしい肌を保てシワを防ぎます。徹底的に紫外線をカットすれば DNA へのダメージを減らすことができシミやシワを防止できます。保湿を心がけ紫外線を防いでいれば肌を老化から十分に守っていけます。この二つだけあれば経済力が乏しくても無理なく続けられるのではないでしょうか。それ以上の美容効果は若いうちには不要です。保湿と紫外線対策に絞ってスキンケアを進めていきましょう。若いうちは保湿と紫外線対策の2つを心がける。若々しい肌を保つ30の方法。その25。年を重ねてもシワのない女性に隠された笑い方の秘密とは。顔のシワは年を取れば誰でもできるとは限りません。シワの寄り方には個人差はあります。その個人差とは笑い方です。笑い方によってシワのでき方に影響を与え、年を重ねた時に差が出やすくなります。あなたはどのような笑い方をしていますか？実は笑い方によってシワのでき方に違いができ、見た目の若々しさに影響します。早く老ける人は、わははと大きく口を開けた下品な笑い方になっています。元気があっていいのですが、大きく口を開けてしまうためシワが寄りやすくなります。若いうちは特に影響は少ないのですが、シワが寄りやすい笑い方を続けていると、だんだん口元に差が出てきます。口にシワができやすくなるため、早い段階から老けて見られやすくなるのです。ほうれい線です。美人のベテラン女優を思い出しましょう。いつまでも美しい女優は、わははという笑い方をしていません。おほほという笑い方になっています。ここが大切です。おほほという笑い方は、口にほとんどシワが寄りません。口元に手を当て、大げさに口を開けない上品な笑い方です。シワが寄りにくい笑い方を若いうちから続けているからこそ、年を重ねてもシワが目立ちません。いつまでも若々しさを保つことができているのです。わははではなく、おほほという笑い方にする。若々しい肌を保つ30の方法。その26。30歳を超えてから購入する美容器具は4導入がキーワード。新陳代謝は年齢を重ねるにつれて遅くなります。20代はおよそ28日周期ですが、30代にはおよそ31日周期になります。40代はおよそ35日周期であり、50代はおよそ40日周期にもなります。年を重ねるにつれて新陳代謝の周期が長くなってしまうのです。しかも新陳代謝が遅くなるだけではありません。新陳代謝が遅くなると同時に角質層も厚くなりやすい傾向があります。若い頃は弾力があるのに、年を重ねるごとにザラついた肌になる原因の一つです。高齢になるほど乾燥しやすいため保湿が重要になる一方、角質が厚くなるため成分が浸透しにくい問題があります。その問題を解決するのが4導入を謳った美容器具です。皮膚に弱い電流を流すことで成分をマイナスイオン化させて皮膚の奥まで効果的に浸透させる方法です。現代の最新技術を使うことで効率よく成分を浸透させることができるのです。例えばビタミン C の場合、普通に肌に塗った時と比べて100倍以上も浸透するデータがあるほど効果があると言われます。4導入機能のある美容器具を使えば角質層が厚くても成分を浸透させることが可能になります。もともと美容サロンで使われていた方法でしたが、技術が進歩し家庭用の美容器具でも登場しました。今の時代に生きるならこの技術を使わない手はありません。30代になれば攻めのスキンケアです。年を重ねてから美容器具を購入するなら4導入効果のあるものをお勧めします。30代を超えて美容器具を購入するなら4導入を目安にする。若々しい肌を保つ30の方法。その27。美肌に有効なホルモン注射は美肌にどのくらい効果があるの？世間には一風変わった美肌ケアがあります。ホルモン注射です。ホルモンとは体に様々な影響を与える生理的物質の総称です。本来ホルモンは体の特定の臓器で生産され、体液に直接分泌されて運ばれます。ホルモンの最大の特徴は効果の大きさです。量が大変少なくても大きな作用をもたらします。例えばよく知られた成長ホルモンはその名の通り成長促進に作用するホルモンです。成長ホルモンが分泌されると肝臓に働きかけ軟骨細胞の増殖を促進させます。その結果肌や骨の代謝や成長を促すのです。わずかな量にもかかわらず体の至るところに働きかけ影響を及ぼす効果があります。それを人為的に注射することで体に影響や改善をもたらすわけです。ホルモンの種類によっては美肌、ニキビの治療、さらに包茎にも効果があると言われます。 そういう効果のある注射があるなら、ぜひ、お願いしたいと思います。しかし、綺麗になりたいという安易な気持ちでホルモン剤を注射するのはお勧めしません。一生涯を通じて分泌されるホルモン量は、小さじスプーンで、たった2杯分と言われています。ホルモンの最大の特徴は、微量でも大きな効果をもたらす点です。これは、メリットでもあり、デメリットでもあるのです。大変少ない量でも大きな効果をもたらします。ですから、量が少なすぎたり多すぎたりすると、体にとって取り返しのつかない副作用をもたらす恐れがあります。ホルモンの操作は神の領域です。安易な気持ちで素人が手を出すのは危険です。もし注射をするなら、特定の病気を治療するとき、十分に経験を積んだ専門医の下で行われるのが通例です。美容目的でホルモンに手を出すなら、そうしたリスクをよく考えてからにしましょう。美容目的でホルモン剤に手を出すなら、リスクをよく考えてからにする。若々しい肌を保つ30の方法。その28。成長ホルモンの分泌を促す方法はこんなにも簡単だった。薬の中でもホルモン剤は副作用が最も大きなジャンルに入ります。大変微量であるにもかかわらず、体の至るところに大きな影響を与える物質です。アトピー性皮膚炎になった時、医師から処方されるステロイドもホルモン剤の一種です。少量を塗っただけで、かゆみがさっと引くことからもわかるように即効性があり、微量でも大きな効果があります。ただし、誤って使うと、体に甚大な副作用をもたらすのもホルモンの特徴です。特別な病気の治療に必要になった時に使うものと考えた方がいいでしょう。ただ、綺麗になりたいという安易な理由だけで素人が気軽に手を出すレベルのものではありません。ホルモン注射は慎重な判断が必要なのです。しかし、人工的ではなく自然にホルモンを分泌させやすくなる方法があります。何のことはありません。よく寝ることです。美肌に影響のあるホルモンは睡眠中、最も多く分泌されます。わざわざホルモン注射をするくらいなら、生活を見直して睡眠時間をたっぷり作る方が得策です。よく寝た後の肌は肌の調子が良くなっていると思いませんか。たった一晩寝ただけで肌が見違えるのは分泌されたホルモンのおかげです。ホルモンが分泌されることで新陳代謝が促されて調子が良くなったのです。なんだ。よく寝るだけでいいのか。そうなのです。たっぷり寝るだけでいいのです。肌には寝るのが一番と昔から言われるのはそういう意味があります。睡眠はじっとしているため時間を無駄にしているような印象がありますが、とんでもありません。代謝を良くしたければホルモンがよく分泌されるような生活を心がけることです。ホルモンがよく分泌されるような生活は睡眠を十分にとって規則正しい生活を送ることが一番です。よく寝ること。簡単に成長ホルモンの分泌を促す方法はこんなにも身近でこんなにも簡単だったのです。ホルモン剤を注射するくらいなら睡眠時間をたっぷりとる。若々しい肌を保つ30の方法。その29。喉が渇いた時何を飲むかが大切。美白に効果的なビタミン C は一気にたくさん取ればすぐ効果が出るという話ではありません。ビタミン C は体の中に蓄積できない性質があります。栄養ドリンクでビタミン 1000mg を一気に取り入れても 1000mg に相当する効果は得られません。ビタミン C は水に溶けやすいため尿とともに大半が排出されるからです。本当にビタミン C の効果を得るなら量より頻度です。では、どう頻度を上げればいいのでしょうか。その要になるのが、飲み物です。喉が渇いた時、ソフトドリンクを飲むのは、健康的な習慣ではありません。砂糖たっぷりのソフトドリンクは、美味しさでは十分ですが、肌には悪影響です。糖分をたくさん摂取してしまうと、肌の弾力に関係するコラーゲンの生成を妨げてしまいます。喉が渇いた時に飲むのは、砂糖たっぷりのソフトドリンクではありません。果汁 100% のフルーツジュースを飲みましょう。オレンジ、グレープフルーツ、アップル、グレープ、アセロラなど、フルーツはどれもビタミン C がいっぱいです。ソフトドリンクに引けを取らないまろやかな甘みもあります。喉の渇きを潤すと同時にビタミン C の補給にもなります。喉が渇くたびに飲めばビタミン C の摂取頻度を上げることができるのです。一口は少ない量かもしれませんが吸収率は確実にアップします。あなたの机に果汁 100% の飲み物を置いておきましょう。手の届くところに置いておけば気軽に飲みやすくなります。水分補給の習慣で美肌の差がつくのです。喉が渇いたらビタミン C たっぷりの果汁 100% のジュースを飲む。若々しい肌を保つ30の方法。その30。異なる効果のある美容液を重ね塗りすれば、それだけ効果はあるの。美容液にも様々な種類があります。保湿効果のある美容液。美白効果のある美容液。アンチエイジングに効く美容液。ひときわ効果の高い美容液です。できることなら、どれも一度にまとめて実現させたいですね。そんな時、ふと疑問が浮かびます。異なる美容液を重ね塗りすれば、同時に効果が得られるのではないかと思うのです。鋭い着眼点ですが、効果については疑問です。化粧品は塗りさえすれば効果が出るわけではありません。化粧品は先に塗ったものほど肌の奥深くまで浸透する特徴があります。 美容液の重ね塗りをしても先に塗ったものは効果があっても次に塗ったものは効果が半減します。半減するくらいならまだいい方です。場合によっては異なる種類の美容液が混ざることで先に塗った美容液の効果を半減させたり消滅させたりすることもあります。2つの効果を得ようとした結果どちらの効果も得られないこともあるのです。それどころかあまり重ね塗りしすぎると肌が重くなって新陳代謝に悪影響を及ぼすこともあります。美容液を塗るなら1種類に絞るのが賢明です。あれもこれもと欲張る気持ちを抑え効果を1つに絞って化粧品を選ぶ方がいいのです。今の自分に最も必要とする美容液1本を選び継続的に使い続けましょう。美容液の重ね塗りはやめる。若々しい肌を保つ30の方法。まとめ。その1、肌より習慣を見直す。その2、子供の日光浴もやりすぎには注意する。その3、タバコをやめて規則正しい生活と健全な食生活を心がける。その4、お酒を飲むならほどほどにする。その5、肌に悪い習慣は強い意志でやめる。その6、目にできるクマの種類を理解する。その7、目の下のクマを見分け種類に応じた対処をする。その8、寝る前にアロマセラピーとマッサージをする。その9、目元には目元専用クリームを使う。その10、マッサージではツボが悪い時はピンポイントで刺激できるツボ押しをする。その11、毎日1時間以上のバスタイムを心がける。その12、バランスの良い食事にかかるお金は美肌のための材料費と考える。その13、保湿クリームは必要に応じて追加する。その14、サプリメントや栄養ドリンクに頼りすぎず食事を通して栄養を取り入れる。その15、スキンケアのアドバイスを聞くなら肌の綺麗な中年女性に聞く。その16、宣伝に踊らされず成分表示や含有量をきちんと確かめる。その17、普段から十分な睡眠時間を心がける。その18、予防の意味として美容液は普段から使う。その19、夜10時から朝2時までは何としても睡眠に充てる。その20、肌を表情だと考える。その21、美しい人生と美肌のために睡眠をたっぷりとる。その22、30代前後を境にスキンケアのテーマを変える。その23、学生がお金を費やすなら高額化粧品より勉強に費やす。その24、若いうちは保湿と紫外線対策の2つを心がける。その25、わははではなくおほほという笑い方にする。その26、30代を超えて美容器具を購入するなら4導入を目安にする。その27、美容目的でホルモン剤に手を出すならリスクをよく考えてからにする。その28、ホルモン剤を注射するくらいなら睡眠時間をたっぷりとる。その29、喉が渇いたらビタミン C たっぷりの果汁 100% のジュースを飲む。その30、美容液の重ね塗りはやめる。